暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は折爪岳の紹介とホタルの、鑑賞についてお話を聞いていきたいと思います。今日スタジオにお越しいただいたのはこの方です。自己紹介お願いします。
はい、二戸市役所商工観光流通課の古里と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この、6月7月あたりはそれこそ二戸だと姫ホタル、そろそろシーズンですよね。
はい、
はい、ということで、二戸の観光の一つでもありますが、お話ししていただければと思います。
はい、本日は二戸市の観光地である折爪岳について説明させていただきます。
はい、
実際その二戸市の観光地といえば金田一温泉郷であったり九戸城跡、天台寺などがありますが、やっぱりその中でもホタルの鑑賞シーズンが近いことから、今日は折爪岳についてお話しいたします。
はい、
ではまず早速ですが、折爪岳の魅力をお伝えする前に、折爪岳とはどんな山なのかをお話しします。
はい、よろしくお願いします。
はい、折爪岳は二戸市軽米町九戸村にまたがる山で、標高は 852.2 メートルあります。山頂付近は太平洋側から吹く季節風である山瀬の影響で霧が多く、湿潤で冷涼な環境となっております。そんな山瀬がもたらす環境のおかげで、折爪岳は水が豊富であり、山頂付近には美味しい湧き水があります。中にはこの湧き水を目的に折爪岳に訪れる人もおり、真夏の暑い時期にこの冷たい湧き水で涼しさを感じてもらいたいと思っております。
そうだったんですね。
はい、そもそもなぜ折爪岳と呼ばれるようになったか、由来はご存知でしょうか。
ちょっと由来、詳しいところはごめんなさい、わからないです。教えてください。
はい、一説によりますと、山を越えようとしていたお侍さんが、喉が渇いてきて水を掘り出そうとしまして、その素手で爪が折れるほど折ったことから折れる爪、折爪となったと言われています。
あ、なるほど、そういうことだったんですね。
はい、
そっか、お水がね、すごく綺麗っていう、水が豊富っていう話もありましたけれども、ここにも一応つながってはいるんですね。
はい、
では続いて折爪岳の魅力についても教えてください。
はい、一つ目の魅力は折爪岳から見ることができる景色です。折爪岳は周囲の山と比べると標高が高いため、山頂の展望台からは360度のパノラマを楽しむことができます。天気がよく霧が晴れていれば、岩手山や稲庭岳、青森の八甲田山、八戸の夜景を眺めることができます。季節や時間帯によってその時その時の折爪岳を感じられますので、ぜひリスナーの皆さんにも見ていただきたいと思います。実際私はまだ見たことがありませんが、運がいいと雲海を見ることもできます。
そうなんですか、すごいですね。
はい、
この折爪岳、本当に景色がいい場所だなというところだと思っているので、ぜひぜひたくさんの皆さんに、足を運んでいただければと思うのですが、
はい、
この折爪岳にはさまざま、山頂付近に施設も設置されているんですよね。
はい、それが2つ目の魅力、 折爪岳の山頂付近にある施設です。
はい、
まずはじめに山頂付近にあるふるさと自然公園センターと森の学び屋について紹介します。この2つの施設はつながっており、簡単に行き来することが可能です。ふるさと自然公園センターは写真パネルや模型などから折爪岳の自然や動植物について学ぶことができます。また森の学び屋は森や木について学べる施設で、去年の秋に新しく木製遊具が設置されました。
そうだったんですね。
はい、実際に積み木やパズル、楽器など30種類以上の遊具を設置しておりまして、幼児から大人まで楽しく遊ぶことができます。
そんなに種類があるんですか。
はい、
そっか。じゃあ、まあ、一人で行ってももちろんですけれども、これはぜひお友達やご家族で行くとより楽しそうですね。
はい、実際に休日には数多くの、ご家族の方がいらっしゃって遊んでいただいておりました。
いいですね。家族みんなで自然に触れながら楽しい時間過ごせるんですね。
はい、
続きましてはオートキャンプ場、こちらについても教えてください。
はい、続いて折爪岳にあるオートキャンプ場について紹介します。まずこのキャンプ場の特徴は、なんと無料で使用することです。
はい、すごい無料なんですね。
はい、このキャンプ場は無料で使用することが可能となっておりまして、実際に全部で21区画のオートサイトがあり、車を駐車した隣にテントを張ることが可能です。また設備は炊事灯やトイレ、有料のコインシャワーが完備されています。ただまあ、こちらキャンプ場をやっぱ利用する前に、その山頂のふもとでですね、二の吉のお店で美味しい食材や炭などの購入をおすすめします。
そうですね。
実際に自然に囲まれた折爪岳で二の吉の特産品を味わいながらキャンプをお楽しみください。
はい、こちらのキャンプ場、すごく人気の場所だと思うんですけれども、はい、キャンプ場を利用する際は何か予約などは必要になるのでしょうか。
はい、こちらオートキャンプ場を利用するときは事前予約が必要になります。それではお申し込み方法について説明させていただきます。はい、先ほど紹介しましたふるさと自然公園センターに利用日の前日までに電話をかけるか、折爪岳のウェブサイトから3日前までにご予約ください。こちらふるさと自然公園センターの電話番号は 0195-23-7599 です。オートキャンプ場には宿泊するキャンプだけでなく、日帰りのデイキャンプで利用される方も多くいらっしゃいますので、お気軽にお問い合わせください。
そうか、日帰りでもキャンプできるんですね。
はい、
はい、じゃあぜひこちらたくさんの方に使用していただきたいですね。今紹介していただいた自然公園センター、そして森の学び屋、あとオートキャンプ場の他で言うと、あと展望台も設置されていますもんね。
はい、
私小学生の頃に宿泊体験ですかね、それで折爪岳行ったことあるんですけど、この展望台からの景色が本当に綺麗ですよね。
はい、実際にやっぱ折爪岳の周囲には折爪岳より高い障害物となる山などがありませんので、360度のパノラマを楽しむことができます。
いや、もう本当にいい景色なので、ぜひぜひ、皆さん遊びに行ってもらいたいなと思います。あと折爪岳、すごく歩きやすいですよね。遊歩道が設置されているので、結構歩きやすいなっていう風な印象でした。
はい、実際に遊歩道の中も草刈りや、その整備などを行っておりまして、皆様ご利用しやすいように整備しております。
はい、ということで、楽しく遊んで学べる場所となっていますので、ぜひぜひ折爪だけ遊びに行っていただければと思います。それでは後半の方ではヒメボタルについて詳しくお話を聞いていきたいと思います。ふるさとさん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。 ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
すみません、マイナンバーカードの交付申請を済ませて先日個人番号カード交付通知書が来ました。これってマイナンバーカードのことですよね。それと二戸市役所ではマイナンバーカード交付窓口の休日窓口が開設していると聞いたんですが、利用の仕方を教えてもらいたくて。
はい、個人番号カードとマイナンバーカードは同じものです。休日交付窓口を利用するには予約が必要になります。希望するお客様は予約受付期限の日までに市民生活課への電話またはホームページから交付予約をお願いします。先着順に受け付けますのでお早めにご連絡ください。開設日、予約受付期限日、交付受付時間については広報二戸市のホームページでご案内しています。
予約日当日は何を持っていけばいいですか。
郵送された個人番号カード交付通知書と本人確認書類通知カードです。住民基本台帳カード、個人番号カードをお持ちの方はこれらもご持参ください。交付通知書に詳しく記載していますのでご確認ください。
ありがとうございます。必要なものを確認してみます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今回は折爪岳の紹介と姫ボタル鑑賞についてお話を聞いていきたいと思います。今日お話ししていただいているのは商工観光流通課の古里さんです。古里さん、改めて後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前半のところでは折爪岳の魅力についてたっぷりお話ししていただきました。後半まずは、この地域といえば姫ボタルということで、姫ボタルの特徴について教えてください。
はい、今全国から注目を集めている姫ボタルの特徴について説明させていただきます。
はい、
まずはじめに折爪岳には姫ボタルが何匹いるかご存知でしょうか。
何匹、そうですね、いやでもちょっと詳しい数はあれなんですけど、結構たくさんいるっていうのは聞いたことはあります。すごいざっくりですけど、
は
い、
実はこちらなんと折爪岳には100万匹ヒエボタルがいると言われておりまして、
すごい、
折爪岳は全国最大級のヒエボタル生息地として注目されています。そんなヒエボタルを今回は他のホタルと比較しながら紹介させていただきます。
はい、お願いします。
はい、実は日本全国に40種類以上いるホタルの中で、岩手県には9種類ホタルが生息しています。しかし岩手県に生息しているホタルのうち、源氏ボタル、平家ボタル、比叡ボタルの3種類のみが成虫で光ります。
そうなんですね。
はい、実はホタルというのは卵やさなぎ、幼虫、そして成虫の段階で光ることができる虫で昆虫ではあるんですけれども、うんうん、成虫で光るホタルは岩手県には源氏ボタル、平家ボタル、姫ボタルの3種類しか存在しません。
あ、なるほど、ぜひぜひ見ていただきたいですよね。
はい、実際にさらにその3種類のホタルの中でも大きく違いがありまして、うんうん、
はい、
源氏ボタルや平家ボタルの幼虫は水中で生活するのに対して、姫ボタルの幼虫は陸上で生活する点が一番大きな違いになります。
うん、
陸上で生活するため姫ボタルは山のホタルというふうに呼ばれております。
あ、なるほど、そういうことなんですね。
はい、さらにこちら光り方にも違いがありまして、源氏ボタルはゆっくりと線を引くような光り方をしますが、平家ボタルは逆にチカチカと 0.5 秒に1回程度点滅しながら光ります。
うんうん、
そして折爪岳のヒエボタルはだいたい1秒間に1回程度ピカピカとカメラのフラッシュのように点滅するような光り方をいたします。
そっか、ホタルって結構種類によって光り方が全然違うんですね。
はい、 実は種類だけではなく、こちら東日本や西日本など住んでいる地域によっても光り方が異なります。あ、
そうだったんですね。初めて知りました。ホタル、このヒメボタルなんですけれども、大きさにも違いがあるのでしょうか。
はい、大きさも他のゲンジボタルや平家ボタルよりも小柄で、オスで9ミリメートル、メスで 7.5 ミリメートルと1センチメートルにも届きません。
すごい小さいんですね。
はい、なのでそうしたヒメボタルですが、実際にオスとメスをにも特徴が分かれておりまして、オスは光り方が強く、メスはぼんやりと弱く光ります。そしてメスは後ろ羽が退化しているため飛ぶことができません。実際に鑑賞する際には強く光りながら飛んでいるホタルがオス、ぼんやりと光りながら地面にいるホタルがメスと見分けることができます。
そうか、メスは羽が退化してしまっているんですね。
はい、
なるほど。じゃあそういった飛ぶか飛ばないかっていうところだと結構分かりやすいですね、見分け方が。
はい、
なるほど。
そして実際にどうしてここまで折り詰めだけにヒエボタルが多いのかと言いますと、ヒエボタルは適度に湿気があり、風が少なく落葉層が豊富な環境を好みます。そして折り詰めだけは先ほど前半で説明しましたヤマセの影響で湿気がもたらされまして、広葉樹の森が広がっており、そういった風を遮ることができますので、ヒエボタルが好む最適な環境と言えます。
なるほど、そっか。じゃあもうこの、カシオペア地域に、ある折爪岳っていうのがもう本当にいい場所なんですね、ヒメボタルにとって。
はい、ヒメボタルにとってかなりいい最適な環境であり、実際に折爪岳の山頂付近は平成30年に折爪岳のヒメボタル生息地として岩手県の天然記念物に指定されました。
はい、ホタルは、いつ頃から飛び始めるのでしょうか。
はい、ホタルはだいたい6月下旬頃から飛び始め、7月中旬頃まで観賞することができます。
今年の見頃でいうといつ頃になりそうですか。
だいたい今年の見頃は7月上旬から中旬と考えています。そうしたヒエボタルですけれども、こうして岩手県の天然記念物指定を受けたことで、今後ホタルを保護しながら活用していく活動が大切になってきています。そうした中、令和3年からヒエボタルの保護と夜間の安全な鑑賞のため、ヒエボタル繁殖再生期間に交通規制を行っております。なお、規制期間中の鑑賞は事前予約制ですので、ご理解をお願いいたします。
はい、そうか、そうですよね。やっぱりこれからも大切に守っていかなきゃいけないですもんね。
はい、
ぜひ、繁殖再生期間中の交通規制、皆様ご協力をお願いいたします。交通規制はいつ頃行われるのでしょうか。
はい、令和5年の交通規制は折爪岳山頂付近で行いまして、7月5日水曜日から12日水曜日8日間行います。そして時間につきましては午後7時半から午後9時の時間で行います。
ということで、ぜひご協力をお願いいたします。交通規制を行われていない期間っていうのは自由に鑑賞できるんですか。
はい、交通規制を行っていない期間については、例えば7月5日から12日の間でも、規制終了後の午後9時以降は自由に鑑賞できます。
そうなんですね。はい、そしてこちらのヒメボタル鑑賞予約方法についても教えてください。
はい、鑑賞の予約方法について説明いたします。鑑賞の予約は折爪岳のウェブサイトから申し込みが可能で、鑑賞希望日の前日までに予約が必要です。また3つある駐車場を選んで予約いただきます。実際にウェブサイトから予約完了後にはメールが届きますので、鑑賞日当日は予約完了メールの掲示をお願いいたします。詳しい駐車場の情報や入場時間については折爪岳ウェブサイトからご確認ください。そしてウェブサイトからの申し込みは6月25日日曜日の正午から予約できますので、交通規制期間中に鑑賞したい方は忘れずにお申し込みください。
はい、今そのホームページ見ているんですけれども、本当に詳しく情報掲載されていて、かなり分かりやすくなっていましたので、ぜひぜひ申し込みの際にしっかりチェックしていただければと思います。 そして、このヒメボタル鑑賞に関して、何か注意事項などはありますか？
はい、ヒメボタル鑑賞に関して注意事項を説明させていただきます。オリツメダケは夜になると冷え込むことがあります。ぜひ羽織るもののご準備をお願いいたします。またこちら、先ほど説明しましたヤマセによる湿気が多く、山頂付近は湿気が多くなっておりますので、うんうん、雨具の準備もよろしくお願いいたします。また遊歩道内は山道ですので歩きやすい靴でお越しください。そしてホタルは強い光を感じると発光をやめてしまう性質があります。ライトやカメラのフラッシュ、スマホの画面など強い光を発する機器の使用は控え、ライトに赤いフィルムを貼った光量を抑えたライトをご使用ください。そして鑑賞中はロープやバリケードが設置してある立ち入り禁止区域には入らないようにしてください。
はい、まあ、こういった注意点もありますので、ホームページの方にもヒメボタル鑑賞の注意事項を掲載されていますので、ぜひこちらもしっかりとご確認をお願いいたします。ヒメボタル鑑賞ってなると暗い中での鑑賞となりますので、しっかり目を慣らしてから鑑賞することが鑑賞した方がいいですよね。
はい、実際にそのホタルを見るときはやはり足元とかっていうのはライトを使用したりして注意をいただくのが安全ではあるんですけども、うんうん、実際にその明るいうちから山に入っていただいて、その暗くなっていくうちに鑑賞で目を慣らすことで、
うんうん、
ホタルの光を、自然の光を感じることができます。
はい、ということでぜひ少し早めに山に入ることがおすすめなんですね。はい、ぜひぜひこの夏もですね、ヒメボタル鑑賞を楽しんでいただければと思います。ということで今回はオリツメダケの紹介、そしてヒメボタル鑑賞について商工観光流通課の古里さんにお話を聞いていきました。古里さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで二戸市からのお知らせをご紹介します。地域花壇コンクールについてお知らせします。住みよい二戸市をつくる市民運動推進協議会は、花いっぱいの美しい街を目指し、地域花壇コンクールの参加団体を募集します。コンクールに参加し協議会加盟団体になると、次年度から苗の購入費の助成を受けることができます。期間は6月28日水曜日まで。参加料は1団体2000円です。応募は所定の応募用紙に記入してお申し込みください。応募用紙は二戸市役所や二戸市の公共施設に備え付けるほか、二戸市のホームページからもダウンロードすることができます。お問い合わせ、お申し込み先は住みよい二戸市をつくる市民運動推進協議会事務局、電話番号0195-233119、0195-233119です。
二戸市職員出前講座のお知らせです。二戸市職員出前講座は、市の取り組みや暮らしに役立つ情報について市民の知りたい、聞きたいにお答えする講座です。直接業務を担当している二戸市職員などがご希望のテーマの講師として出向きますので、お気軽にご利用ください。利用できるのは二戸市内に在住、勤務、通学している5人以上の団体です。講師料は無料ですが、会場にかかる費用はご負担ください。なお、業務の都合で開催日時の希望に添えない場合があります。以上、二戸市からのお知らせをご紹介しました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ、二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回はオリツメダケの紹介とヒメボタル鑑賞についてというテーマで、商工観光流通課の古里さんにお話ししていただきました。 改めて折爪岳とは、二戸市軽米町九戸村にまたがる標高 852.2 メートルの山です。折爪岳は水が豊富で、山頂付近には美味しい湧き水もあります。夏の暑い時期にもぴったりな場所ですね。そんな折爪岳の魅力としてまず挙げられるのは景色です。折爪岳は周囲の山に比べて標高が高く、天気が良く霧が晴れている状態であれば、岩手山や稲庭岳、青森の八甲田山や八戸市の夜景まで眺めることができるそうです。また折爪岳は関連施設もとても充実しています。山頂付近にあるふるさと自然公園センターや森の学びや、無料で利用できるオートキャンプ場など、子供から大人まで楽しめる空間となっています。キャンプ場は事前予約が必要になるということなので、ご注意ください。予約はふるさと自然公園センターに利用日の前日までに電話をかけるか、折爪岳ウェブサイトから3日前までにご予約ください。そして今回のテーマの2つ目、ヒメボタルについてもたっぷりご紹介していただきました。折爪岳に生息するヒメボタルはなんと100万匹。全国最大級のヒメボタル生息地として注目されているそうです。平成30年には折爪岳のヒメボタル生息地として、折爪岳の山頂付近が岩手県の天然記念物に指定されました。今年のヒメボタルの見頃は7月上旬から中旬頃、令和3年からヒメボタルの保護と夜間の安全な鑑賞のため、ヒメボタル繁殖最盛期間に交通規制が行われています。今年の交通規制は7月5日水曜日から7月12日水曜日の午後7時30分から午後9時まで山頂付近で行われます。規制期間中の鑑賞は事前予約制となっています。鑑賞の予約は折爪岳ウェブサイトより鑑賞希望日の前日までに行ってください。その他注意事項などをウェブサイトで確認し、安全で楽しくヒメボタル鑑賞をしましょう。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。